失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も飯田市の佐藤武史市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは今月はですね、脱炭素先行地域に選定されたということでお話を伺っていきます。去年の11月に環境省が募集する脱炭素先行地域に飯田市と中部電力株式会社の共同提案が選定されたということなのですが、これは具体的に言うとどういったことなんでしょうか。
まず脱炭素先行地域って何って話ですけれども、はい、国全体で2050年カーボンニュートラルというのを目指している、そういった中で2030年までにある程度こう先行してそれを実現するっていう、そういうところをこう脱炭素先行地域っていうふうに指定をして、カーボンニュートラルの取り組みを引っ張ってもらおう、そういうことで環境省が選定をしてるんですけれども、飯田市は実は第一次選考にも応募して、その時には選ばれなかったんですけど、今回第二次選考に、中部電力との共同提案が選ばれたっていう、そういうことなんですけどね。今回の提案は、川地地区というところに中部電力のメガソーラーがあって、でそれは一つの、材料にしながら、川地地区内でこう先行してカーボンニュートラルを実現しようということなんですけれども、主な取り組みっていうのはその地域マイクログリッドっていうものをこうその川地地区で構築をしていこうということが一つあるんですが、この地域マイクログリッドって何なのっていうことなんですけども、
初めて聞くようなね、言葉ですね。
なかなかね、難しいんですけど、普通我々電気をすごい広い範囲でというか、中部電力なら中部電力の管内であれば中部電力がダムとか火力発電所とかでこう電気を作って、それを管内にこう配ってくれてるわけですけれども、マイクログリッドっていうのはそういう通常電気をやり取りしているところを区切ってですね、この一つの地域の中でその中にある、例えば今回で言えばメガソーラーからできた電気や、ご家庭での太陽光発電でできた電気を使って、その地域の中を電気を賄うようにしようということなんですね。それはどういうことがいいのかっていうと、災害が起きちゃってそういう中部電力がこう電気を送る配電網がどっかで途切れちゃったりした時に、全部が停電になってしまう、そうなってしまった時にはなかなか災害の対応が難しくなるんですけど、マイクログリッドができているところは他のところとちょっと区切ってその地域内では電気が賄われる、そういうことができるようになるということですよね。だから川地地区内でそういうことを、目指していこうというのが一つの取り組みになります。
はい、確かにこう停電が発生してしまうと、特に電力を必要とする家電ですとか、家の中で過ごすにしてもいろいろとこう不便が出てきてしまうというところもありますの で、 そういう意味ではこのマイクログリッドの構築というのが非常にこう、重要になってくるというところがありますね。
そうですね、生活をこう維持していくというか、継続していくということや、そのことによって災害からこう立ち直っていく、そういうその、レジリエンスって言葉を使ってるんですけども、そういう力を持つということを一つ目標にしています。
その他にはどういったことを。
太陽光発電だと日中はいいんですけど、夜になると電気どうなるのっていう話になるので、蓄電池を導入することで、太陽光発電で得られた電気を貯めておいて夜間にも使う、そのさっきのマイクログリッドと同じように災害時に対応するためにそういう蓄電池による、電気の供給っていうか、それをできるようにするっていうこと、それから、そういう一連の取り組みを学校も含めてやるようにするわけですけれども、それを題材にして学校における環境教育、こういったこともしっかりやっていこう、そんなことが今回の、脱炭素先行地域の提案の中には入っています。
そうすると、ひとまずこう川地地区を中心に、ひとまずこの取り組みを行っていくってことなんですね。
そうですね、先行地域ですから、その先行する地域にあと周りがついていくことで、2050年のカーボンニュートラルを実現するということなので、飯田市内においてもまずは川地地区が先行しますけれども、それに こうそれを追いかける形で他の地域もこうそれに追いついていくような、うん、そういう取り組みをしていきたいなということで考えてます。
一つのこうモデルとしてで、ね、まあ、他の地域にも参考にしてもらって、うん、そういうところがまあだんだんこう増えていくことをまあ期待していくというところですね。
はい、
はい、分かりました。さあということで、まあ、飯田市としても2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指す2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言を、令和3年3月にしているわけですけれども、この脱炭素先行地域ってどのようなこう位置づけになるのでしょうか。
先ほど申し上げたようにモデル的に取り組んでいくということになるんですが、あの脱炭素先行地域に選ばれると国からの交付金を活用することができるので、それを活用して太陽光発電の設置を進めたり蓄電池の設置を進めたり、まあ、そういったことを進めていこうとしています。でそれを横展開していこうということで、私のつもりとしては、まあ、川路の次にはリニア駅周辺に、まあ、そういう、 こう脱炭素の取り組みを重点的に進めていくことができるといいなというふうに思っていますけどね。
まあ、だんだんとその輪をこう広げていく、まあ、エリアをこう広げていくということで、また今回その取り組みの中に、まあ、学生さんにもあの学習にこう携わってもらうというような話がありましたので、はい、やっぱりそういった取り組みというのをこう実際に体感することができるというところも素晴らしいなと思いますし、まあ、将来この脱炭素社会の実現に向けて活躍する人たちがこう育っていくっていうところも期待できますね。
そうですね、もちろんこれから活躍していく皆さんは環境の視点というのはどうしても大事ということになると思うんですけども、はい、飯田市の場合はこれまでも環境への取り組みというのは先進的に、ね、やってきている。でそれをなかなか地域の子どもたちがそれを自覚しているかというと必ずしもそうではないので、そういう飯田市のこれまでの取り組みも含めてしっかり環境をについて勉強してもらって、飯田市もこうやって頑張ってるんだな、環境の取り組みについては先進的なんだなっていうことをこう、地域に対するこうなんていうんですかね、誇りにもつなげていってもらって、で、そういう環境の取り組みを自ら実践する人、先導していく人になってくれると嬉しいなというふうに思ってますけどね。
はい、分かりました。ありがとうございます。では今月のリクエスト曲に、はい、行きたいと思うんですが、はい、今回は
ですね、我々の年代にはまあ非常に懐かしい曲ということになりますが、松田聖子さんの、まあ、瑠璃色の地球っていう曲をお届けしたいと思うんですけど、まあ、歌詞の中にですね、私たちの大事な星を守りたいっていう、まあ、そういう趣旨の歌詞が入ってるんですが、まあ、この脱炭素先行地域か脱炭素の取り組みやカーボンニュートラルの取り組みっていうのは地球全体の取り組みであるし、まあ、それが私たちの星を守ることが私たちの暮らしを守ることでもあるので、まあ、そういう意味合いで今月の選曲をしました。
かしこまりました。佐藤市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。